もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
今日はどのようなご相談でしょうか。
次男がですね、はい、刑事事件というか、はい、それを起こしまして、それに関してお金がかかるんですけれども、
はい、
次男はちょっと前からお金にちょっとだらしなくて、
はい、
その原因で家を5年前に出て行ってもらったんですけれども、はい、やはり同じようなお金がその日暮らしみたいで、うん、私としては治っているものだと思っていたんですけれども、うん、でまあ貸してくれって言ってきたこともなかったので、
うん、
安心していたんですけれども、うん、刑事事件を起こして
今回ね、
はいはい、その前にも借金がありますのでありましたので、うん、それを私が支払ってで家を出て行ってもらったっていう形で。
あなた様のご年齢はおいくつでしょうか。
65歳です。
旦那様は
75歳です。
75歳。お子様は何人いらっしゃるんですか。
2人です。長男37歳
で、次男さんが
33歳です。
はい、で今回はこの次男さんですよね。
はい、
刑事事件っていうのは
盗撮です。
あ、罰金、
はい、
はいはい、
長男に伝えた時にネットで調べたらしくて、
うん、
でもしかしたら初犯であればお金かかるけれども弁護士を立てて相手が示談してくれれば犯罪歴にならないかもしれないということで、
うん
うん、長男がやろうって一旦2人で決めたんですけども、うん、私も2回ほど裏切られてるので、
うん、
出そうっては決めたんですが、今度弁護士相談に行きましたら、
うん、はい、
その件に関しては2割しか解決できないということで、
うん、
でちょっと私どもの家の事情がありまして、
うん、
まあ、今は困らないですけれども、
はい、
行く先我々老後はのお金が、
うん、
今お金がないわけですから、
うん、
今度アパート代とかそういうものとかも弁護士費用だけじゃなくて、
うん、
というとなんかそれがちょっとネックというか、
うんうん、で弁護士さんを頼んで示談にするのは諦めたということなんですね。
はいはい、
でじゃあ今当座お金がかかるっていうのは、まあ、その刑事事件になって起訴されたってことですかね。そうすると罰金、
まだ
、うん、じゃあお金がかかるだろうという予測ってことですか。
そうですね、
はいはいはい、
でそれだけならば、
うん、
まああれですけども、
うん、
当面仕事が辞めさせられたらしくて、
うん、
だから収入がないわけですね。
はい、
そのお金がないところに、
うん、
でまたすぐに年齢的なものもあって、
うん、
まあ、もともとアルバイトっていうか派遣ですけれども、
はい、
仕事が見つかって家賃とか払えて、
うん、
っていうことがあって、
うん、
まあ
そういうお金ですね。
はい、
つまりその次男さんの生活を成り立たせるための、まあ、収入がなくなったわけだから、
はい、
今回の刑事事件云々にまあ影響されて職を失って、彼の生活をお母さんが面倒、金銭的に面倒見るかどうかってことですよね。
そうですね、
うんうん、でこれまでも随分とサポートして来られたということですよね。
はい、
今次男さんってどうされてるんでしょう。お家にアパートにいらっしゃる感じですかね。
いや、なんか、うん、アルバイトをしなければっていうような感じのメールで、
うん、
長男と私宛に来ましたけれども、
うんうん、
帰るから、まあ、一応立て替えてくれないかみたいな。
当座の生活費用ってことですか。
罰金ですか。
まだ罰金の通達は来てないんですよね。
はい、
でこの件についてお父様は何ておっしゃってるんでしょう。
一切ないです。もともとそうです。うん、で長男がちょっと自分ももう苦しくなって会社に言ってしまったみたいで、
うん、このことを、
はい、だからじゃあ弁護士に相談に行って、
はい、
それからにしてって言ったんですけど、
うん、
自分ももう、うん、誰も話す相手がいなくて、
うん、
もうでも長男とはすごく真面目なんですね。
うん、
だから余計に怖いというか長男の方がかわいそうかなと思ってもういるんですけど、
うん、
でもまあ長男の時の話した結果、
うん、
もう縁を切れとということで、
うん、
そこが私として眠れないというか、
うん、そうすると今日のご相談は、
はい、当面刑罰っていうんですか、
うん、
が下るまで、
はい、
ちょっとなんか出頭しなくてはいけないので、
うん、
仕事も定期的なにはつけないと思うので、
うん、
当然部屋代とか払えない、
うん、
そこがまた私が出してしまうと、
うん、
大人になってないとか私の育て方が悪いんでしょうけれども。
では、今日ご質問にお答えいただきますのは弁護士の大迫恵美子先生です。
はい、
あなたがですね、
はい、
この次男の方から聞いている話が、
はい、
ちょっと不正確なような気がするんですけど、
はい、
あの刑事事件ってね、
はい、
盗撮っていうことですね、
はい、
でまあ逮捕はされたんですね、
在宅
逮捕はされなかった、
はい、
最初から全然逮捕されてないんですか、
はい、
それで、まあ、在宅で取り調べ、はい、まあ、呼ばれて何回か、
はい、
でその後どうなったんですか。
いや、これからです。
事件が起きたのは今からどのぐらい前ですか。
1週間前です。
あ、検察庁には送検されたっていうのは言ってました。
その後だそうです。あの調べて何回か出頭して、その後事件っていうんですか、
はい、
はい、で終わりっていうみたいな。
終わりってそれは次男の方が言ったんですか。
あ、いえ、あのちょっと弁護士相談事務所に、
あのね、
はい、
それは弁護士の法律相談を受けたってことですよね。
弁護士
だってあの依頼をしてね、
はい、
お金を払って委任をして、
はい、
その弁護士が弁護人として直接警察に聞きに行ってくれたってことではないんでしょ。
はい、違います。
時間を決めて相談に行っただけでしょ。
はい、はい、そうです、
うん、そうするとまあ弁護士もね、
はい、
あのあなたの次男から聞いた情報しかない中で判断してるわけですから、
はい、
そこが正確なのかどうかがちょっとわからないなと思ったんですけど、
あ、はい、
まあなんかお母さんがね、その非常にオロオロされているほどの、まあお金がうんとかかるような状況になってないんじゃないですか。
事件に関しては そんなにと思いますけども、
弁護士をつけなきゃいけないというふうには言われてないんでしょ、はい、きっと。
はい、
で身柄も全然逮捕もされてないし、
長男が弁護士さんを立てて、
はい、
あの相手の方と被害者の方と話し合って示談にしてもらえれば、結局は何ですか、犯罪歴をつけさせたくないって長男は思ったみたい でそこから動いた感じなんですけれども、
うん、でもまだそのね、うん、あの弁護士をつけてなんか活動してもらうような段階に話がいってるかどうかがわからないんじゃないですかね、
はい、
いずれにしろどうなるかまだ全然お母さんの方ではわからないってことですよね、
はい、
でその割には随分とオロオロされてるみたいですけど、
はい、
もうその刑事事件のことはもうどうしようもないのでね、
はい、
見てるしかないんじゃないでしょうか、
はい、
でそんなあの示談して事件をなかったことにしてもらうとかもらわないとかっていうほどの、
はい、
そんなゆとりが、まあ、次男の方にはないみたいだし、
はい、
それを、まあ、親がね、丸がかえで一生懸命やらなきゃいけないかどうかも、ちょっと怪しいですよね。
はい、
じゃあ、もうそんなのしょうがないのでね、
はい、
ほっといたらどうですか？
あ、はい、わかりました。
別にそれ、罰金のことついちゃったって、それ、もう、やったことはなんだから仕方がないじゃないですか。
はい、本人が払える能力が ないので
払える能力がないんだったら、
はい、
親をほっとけばいいんじゃないですか。
あ、はい、
罰金はね、払わないと、
はい、
留置場に入れるっていう制度があるんですけど、
あ、はい、
もうそれだって払えないんだったら入ったらいいんじゃないでしょうか。
あ、わかりました。
少し落ち着きましたか。
あ、はい、
あ、ちょっと声の震えが止まったのでよかったです。
はい、すいません。
私はちょっと気になるのは、
はい、
あのおそらくね、
はい、
ご兄弟2人いて、
はい、
その下の方のお子さんが、
はい、
まあ、お兄ちゃんとの関係とかね、
はい、
あるいはもうお父さんとの関係かもしれませんけど、
はい、
まあ、どこかで自分の居場所がないんじゃないでしょうかね。小さい時からどうやって自分を、まあ、アピールするっていうかね、何かするとお母さんが慌てて一生懸命取りなしてくれるのでね、
はい、
そういうのがちょっと染みついてませんか。
あります。
今やってることもほとんどそれと同じですよね、
はい、
お母さんを困らせるとね、
はい、
まあ、自分の利益が出てくるというところ、そういうのをワンパターンで繰り返してますよね、
はい、
まあ、非常にねこういう問題の解決は難しいと思います。あのどうすればぴったりね、次男の方が改心して、
はい、
お母さんがすごく安心するようなね、
はい、
まあ、おそらくはそのお母さんの頭の中にあるのはお兄ちゃんと同じような子になってもらいたいっていうようなね、そうなりませんよ。
あ、はい、
もうならないということはもう諦めないとダメですよ。
あ、はい、
少しはね、あの今よりは状況が改善するのかどうかも私にはよくわからないです。もう33歳になってしまうと、なかなかその20歳より前ぐらいのだったら なんとかなったのかもしれないけど、もう固まってしまってるのでね、こういう人のまま多分一生終わるんだと思いますけど、あのやっぱり周囲の人が、まあ、被害を被らないようにするというのが精一杯なのかなとも思ったりしますけど、あなたが一生懸命一生懸命面倒を見ながらね、
はい、
年を取って、まあ、自分の力が尽きて、まあ、自分亡くなったとしてね、
はい、
その時には今度は次男の人はお兄ちゃんに、あの、まあ、なんとかしろなんとかしろって言ってくるようになると思います、
はい、
だからもう周り中みんな大迷惑になっちゃうんですけど、まあ、どっかでやめないとしょうがないですよね。あの、あなたは今今回これをやってあげたら少しは改善するんじゃないかと思って繰り返してると思うんですけど、
はい、
まあ、改善はしないんですよ。じゃあ荒療治でね、放り投げて、あの冷たい、まあ、一生懸命その頑張れみたいなことでね、突き放すっていうこともね、それによっても改善はしないんです、
はい、
そういうもんだと思わないといけないと思いますよ。こういう関係っていうのは本当に時々ありますよね。まあ、さっき借金っておっしゃいましたけど、
はい、
結構その借金まみれになってしまう、ね、兄弟一人っていうパターンがあって、もうすごくたくさん借金して、
はい、
もう何回も何回も身内がね、あの代わりに払ってあげたりするんだけど、また借金するっていうことを繰り返してね、親が元気な時は親にやってもらってるんですけど、そのうちその兄弟にねやってもらうようになるっていう、そういうことをする方っていうのが一定の割合でいますよね。まあおそらくはなんかその小さい時からの、まあね、皆さん真面目なご兄弟だったりしてね、お兄ちゃんもお姉ちゃんも立派なあの方だったりすることもあるんですけど、一緒に同じように育てたのにどうしてこの子だけ違うんだろうって、まあね、おっしゃるんだけど、まあおそらく何かが違ったんだと思うんですよ。で、何かが違う中でそういう生き方にもうするしかないように追い込まれてしまったというような事情があるのかもしれませんけど、
はい、
なかなかそれは分からないですから、それを直すっていうことはもう本当に難しいと思います、
はい、
だからまあしょうがないので、
はい、
直すことはできないということをまず早めにね、
はい、
お母さんの方ももう思い定めて、
はい、
自分ができることはここまでで、
はい、
これ以上できないのはもう仕方がないと、
はい、
そういう割り切りをしないとね、
はい、
さっきも言ったように今度はあのご長男とか、まあ、あるいはまあ他にも親戚とかいらっしゃるかもしれないけど、
はい、
そういうところに被害が波及していきます、
はい、
そのね、盗撮で罰金払うようになったとか、
はい、
罰金が払えないとかっていうようなことで、
はい、
夜も眠れないなんて全く必要ないことです、
はい、
多分本人は夜寝てますよ。だから、
はい、
そんなことを考えて、ああもうなんか自分多分ね、お母さんも多分失敗したと思うんですけど、失敗したことについていろいろね、あれかなとかってこう思い当たることも終わりなのかもしれないですけど、
はい、
まあしょうがないですよ。だって人間は失敗しますからね。特に子育てなんか何が失敗したなんてね、後から言われてももう本当に困ります。手に余ってしまうことなのでね、もうそう思って、
はい、
仕方がないと、
はい、
まあ、人生っていろいろあることなんだからというふうに思うしかないですよ。
はい、わかりました。
サポートするだけが彼のためになるということでもないのかもしれないですからね。
はい、
うん、
そうですね、
はい
はい、
まずはご自身とそれからご長男さんが追い詰められてね、こちらの方の生活があの破綻してしまうようなことのないように、
はい、
ご自分たちのこともしっかり守りながら、
はい、
バランス取っていっていただければと思います。
はい、
はいはい、お体に気をつけて、
はい、はい、すいません、はい、いろいろありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい。